はい、じゃあそれではやっていけたらなと思います。今日はですね、ノートメンバーシップ1000人行ったので、何でも質問に答えるよっていうことで、こういただいたお手紙というか、まあ、コメントみたいなのを読み上げさせていただいて、それに答えていくということをやっていけたらなと思ってます。皆さんよろしくお願いします。聞いてくださっている方ありがとうございます。じゃあ早速いきますね。とサクサクさん。中学1年生のね、AI の方だと思うんですけど、コメントありがとうございます。X すごい数投稿されてると思うんですが、結構考えてると普通にあれだけ湧いてくるんですか？それともなんかコツあったりするんですか？あとは AI とか開発に落とし込むとどうやって考えるか、イメージが湧けば教えていただきたいです。ありがとうございます。そうですね。まず X に関しては、普通に湧いてきます。というか、呼吸みたいなもんなんで、全然何の苦労もなく湧いてくるという感じです。で、これも、まあちょっとポイントがありまして、投稿が、なんて言うんだろう、投稿しなきゃというか、こういうこと投稿すべきだみたいなんだと基本あんま湧いてこないんですよ。ネタもないというか。なんで、まあちょっと順番に喋ると、もともとどういうことが自分は大量にできるんだっけっていうところから考えていく。というか、それを見つける旅みたいなのを結構しました。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、僕、頭の中ずっとうるさくてですね、その頭の中うるさい、わーわーいろんな人がずっと喋ってるんですよね。で、それを、みんなもそうだと思ってたんですけど、みんなはどうやら、頭の中静からしくて、それに衝撃を受けたっていうのがちょっと最初にあったんですよ。で、その頭の中うるさかったんで、じゃあその頭の中うるさいのを何かにこう書いてみようと思って、まあ、文章を書くようになって、もう本当に今まではこう有益なこと書かなきゃとか、その誰かのためにとか、なんかターゲットを考えなきゃいけないねみたいなのを考えすぎてあんま書けなかったんですけど、もう頭の中にあることとりあえず全部書こうっていうのが最初にあったんですよ。で、頭の中を全部バーってこう書き始めて、あれ、これならちょっと無限に書けるなっていう発見がまず最初にありましたと。で、その無限に書けるなってことが分かった後に、これを、今回のアカウントだったら、ノートに関することに全部紐付けて語ろうってなっただけです。で、普段からバーってうるさいんですよね。例えばもう、昨日子供のおもちゃの、まあ、多分絶対知らないと思うんですけど、子供のおもちゃっていう漫画が昔あって、それのこう、小学生の女の子と男の子の話なんですけど、それの高校生の時の話を、書いたっていう、ちょっと結構衝撃的な、僕にとってすごく衝撃的な瞬間があって、これとノートの接点ってなんだろうみたいなのをなんか考えちゃう。考えて書くというか、勝手に今のコドチャについては勝手に頭の中に浮かぶわけですよ。で、これとノートの接点ってなんだっけっていうことで、なんか日常の自分が興味持ったこととノートの接点を語るみたいにすると、無限に書けるなっていう感じです。だからそういうふうに見つけていくと、自分のもう無限にできることが先にあって、その無限にできることと、その接点をどうやって作るかみたいなのが大事かなと思います。例えば AI とかの開発で言うんだったら、みんなが今話題にしていることと AI ってどう関係するんだっけっていう全ての観点を書いていく。 AI に興味関心がもうすでにあると思うんで、 AI 以外で自分がんって思ったことと AI の接点どうやって見つけるかみたいな、そういうことをやればいいのかなと思いますね。例えばですけど、まあ、分かりやすいところで言うと、AI だったら、このスペースと AI って何が言えるんだろうみたいな。今スペース聞いてるときに自分が AI をの観点を持つんだったら、どんな AI の使い方をするんだろうかみたいなのを考えたりしますね。あと、ノートでもいいですし、最近だとコミュニティとかもやられてると思うんで、コミュニティと AI の関係ってなんだっけみたいな。だから自分が AI に興味あるのを大前提として、もう片方で興味あることをずっとなんか埋めていくみたいな感覚ですかね。それができたら多分ネタ切れなんて絶対存在しないんで、やり続ければいいのかなと思います。 はい、そんな感じで。まあ、なんか追加の質問ありましたら、またなんか言ってください。エリマドさん、ありがとうございます。おめでとうございます。読み上げますね。おめでとうございます。本格運用開始からどれくらいでいきましたか？また執筆した記述を教えていただきたいです。本格で言うと、今年の1月からなんで、まあ、2ヶ月ちょいですね。2ヶ月ちょいでいって、記述どんぐらいなんだろう？ちょっと見てみましょうかね。なんとなく30本ぐらいかなと思ってますが、そんなもんかな。39本、結構書いてますね。39本書いてます。で、過去のものとかも入れてるんで、まあもうちょいあるんですけど、実際は。そのぐらいですね。まあ結構というか、ちょっと今わかんないですけど、昔のこととかはあんまり詳しくないですけど、今で言うと一番、この期間で言うと伸びたんじゃないかなとは思いますね。ラッキーだったこともたくさんあるんですけど、そういう意味で言うと、結構参考になるような気がします。ノートとかでどうやって伸ばしたかとかも書いてあるので、まあ、よかったら見てみてください。はい。また追加で質問あったら言ってくださいと。リオネルさんでいいのかな？リオネルさん。ノートを始める中で全くジャンルを絞らずに書きたいことを書くのは悪手ですか？これは非常に難しい質問でして、書きたいことがいっぱいあるなら書いてしまえばいいっていうのがまず大前提の答えになります。だけど、まあ、伸びにくいかっていうと伸びにくいなと思います。さっき共有のこの上の部分にちょうど貼ったんですけど、基本はそのあなたを通して作品に一貫性ができるんで、何でも書きゃいいと思うんですよ。ただ伸ばすっていうことで言うんだったら、一旦伸ばすようにジャンルを限定してもいいのかなとは思ったりしてます。まあ、ジャンルを限定するっていうか、伸ばすことを、ノートの中身はともかく、その伸ばすマーケットの感覚みたいなのは作ってもいいのかなとは思ってます。例えば僕だったら、今回はノート×ちょっと表現難しいけど、怪しくない ×IR みたいなポジションで最初攻めていって、で、それが IR だけじゃなくて、UX ぐらいまで広げて、で、次はノートだけじゃなくて、文章ぐらいまで広めて、で、もっと言うと、書くことみたいなことまで広めていくっていうのが、まあ、なんとなく王道の戦略かなと思います。まあ、その辺もノートに書いてたりするので、よかったら読んでみてください。はい。じゃあ同じ方の。何者でもないものが今始めるなら、スレッズ×ノートですか？それともやはり X× ノートの優位性は高いですか？これ僕、今スレッズの方が伸びんじゃねえかなと思うんですよね。理由は、アルゴリズム的に初心者に優しい形になってるなと思いますね、スレッズの方が。ただ、ちょっとこれ、まだ検証済んでないんで、まあ、今時点のっていう感じで言うと、スレッズからノートに入ってくるより、X からノートに入ってくる方が多い感覚はあります。まだちょっとわかんないですけどね、スレッズもうまくはめれれば、そこができるのかなと思うんですが、一旦今のところ、どうだろう。でもわかんないですね。スレッズも昔使ってやってみたときに、ちょっとこれを望むかどうかはともかくですけど、うまくバズらせれば、これ本当に例として言いますけど、うまくバズらせれば、980円のノートが、100本とかは売れると思いますね。はい。正直そこはなんか、あんまり難易度が高くないというか、どっちかというとメンバーシップに入ってもらうとかは、なんか別の難易度があるなと感じてます。なんでまあ、スレッズも、まあ両方やってみたらいいんじゃないっていうのが答えなんですけど、両方やって自分がハマる方をやればいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい。俊也さん。今日何もできてないなぁと後悔する日ってあったりしますか？ありません。で、これは別に何かをしてるからあるわけじゃなくて、まあ、何もできないのが普通だよねって思ってるからで、何かできたらラッキーぐらいで生きてるので、何もできなかったなぁっていうのは、なんか普通というか、そうだよね。僕ってそんなもんだよねみたいな。全然諦め的な意味じゃなくて、まあ、いい意味での諦めなんですけど、全然ネガティブな意味じゃなくて、後悔とかはないですね。後悔とかは本当にないですね。楽ですよ。 楽な生き方してるなと自分自身思ったりします。はい。ラジトレさん、ノートを書く際の質問させてください。なるべくメリットかな。メリットが伝わるように書いていく意識をしているのですか、ペルソナとか明確に定義しながらの方がよろしいのでしょうか。ふむ。まず大前提、好きに書けばいいのにっていうのがありまして、好きに書くとか、自分がこの形だったら書けるっていうのを見つける前に、有益なことを書くと決めちゃうと、書けることがすごく減っちゃうんですよね。結局体験ベースになったりとか、一番 AI にこう変えれるような情報にたどり着いちゃうんで、あんま意味ないなと、個人的には思ってますと。なので、まず、まあ、これだったら、ちょっと多分ノート書いていきたいと思うんだったら、これだったら1ヶ月に10万字ぐらい書けるなみたいな発見をするっていうのが初期に必要なことで、別に結果としてそれが向いてないからノートじゃなかったねとか、音楽だったねとか、絵だったねとか、こういうふうな喋るポッドキャストだったねとかでもいいと思うんですけど、そういうのを発見するっていうところにまず時間を使った方がいいんじゃないかなっていう。ふうに思います。あんまなんか直接的に答えてないような感じに聞こえるかもしれないんですけど、結構こっちが肝でして、ここができてるから、まあ、あえて自分のことで言うと、これができてるから伸びてると思ってます。だって僕も枯渇しないですもん。永遠に書けるので、そういうのが見つけれてるっていうのがでかいのかなと思います。まあ、他にもちょっと質問あったらまた追加で聞いてください。だからまあシンプルにこれに答えると、ペルソナとかは考えたことないと言えば考えたことないですし、まあ、大きな意味で言うとずっと考えてるっていう感じですね。はい。あ、なんか他にもあったら言ってください。柴田さん。ノートでアカウント初期からジャンルを絞り込むことについて、よほどの専門性があって需要がマッチするものであれば自然と伸びていくのかなと思ってますが、瀬戸内さんのご意見としてはどうでしょうか。まあ、さっきの話に近いですね。自分がそこ、専門性あるかどうか実はあんまり重要じゃなくて、言いたいことというか、書きたいことというか、書けることが無限にあるかどうかっていうのが重要かなと思ってます。で、それを見つけるのが先で、さっきと同じ話するんですけど、見つけたら、それが今、どこのポジションで一番バズるかとか、一番伸びるかとかを見つけるっていうポジショニングの話になると思ってます。なんで、もうこれなら無限に書けるってことが見つかったんだったら、それ全然ジャンル絞っていいと思いますし、見つかってないんだったら見つかるまでは、とりあえず興味関心あることで書けることをひたすら書いていくのがいいんじゃないかなと思ってたりします。はい。エリマドさん、ありがとうございます。私も同じ時期から始めましたが、50くらいですので、レベルが違うなと思いました。メンバーシップの話ですよね、多分。いや、すごくないですか？ 50 人ちゃんと言ってるのめちゃくちゃいいなと思います。ただ、おそらくですけど、本当にここからめちゃくちゃ伸ばしていくっていう、行きたいっていう前提だと思って、こう、お答えさせてもらいますけど、ちょっとちらっと見させてもらったら、フォロワーも、たくさんいますし、なんていうんですかね。パッと見た感じ、キャリア的にも強いのかなと思うので、ちゃんとされてるんだろうなと思うんですけど、まあ、これ全然参考にされなくてもいいんですけど、この、今、エリモドさんが取られてるポジションだと、こういうぐらいの人数になっちゃうんじゃないかなっていうのはちょっとあったりします。いや、非常に表現難しいんですけど、すいません、ちゃんと見えてなくて、本当に中が違ったら恐縮なんですけど、社畜クラブだと、ちょっと表現難しいですが、何でしたっけ、もう一個、小説の春、なんだっけ、ギンギンの方ですか？もうフォロワーすごくたくさんいるし、 いると思うんですけど、こうマネタイズ、こうビジネスかけるノートみたいなジャンルって、ちょっとしんどいと思うんですよ。数が多いし、そのキャリアもとか、そのいわゆる肩書きみたいなのも別にもう上はもう無限に存在しちゃうわけなんで、この形だと、いや、わかんないですけど、わかんないし、全然こっからも伸びていくんだとは思うんですけど、なんか伸びにこうエッジかけるっていう意味で言うと、例えば、これを孫正義さんにやられたら、孫正義さんの話を聞きたくなるわけじゃないですか。まあ、社畜じゃないと思うんですけど、その人は。なんかそういう意味で言うと、ちょっとずれてるところに、なんかポジション取った方が伸びんじゃないかなとは思ったりしますね。なんとなく、僕の今のノートのメンバーシップとか見て、眺めてもらったらわかると思うんですけど、ちょっとビジネス色少なくないですか？ちょっとニュアンスなんで伝えるの難しいんですけど、でもなんか言ってることは、まあ、大きな意味でビズというかビジネス的な話ですし、まあ、経営の話だったりするんですよね。この絶妙さがハマった感じがしてます。まあ、これと X のアカウントのポジショニングがハマった感じがしているので、なんか、ちょっともしかしたら参考になることとか書いてるかもしれないので、よかったら見てみてください。はい。リオネルさんも、ですよね。僕も頭がごちゃごちゃしてて、そのまま書き出したら読み手が読みづらいが、先に来るがあるか、あるなっていう。どうなんですかね。僕別に、まあ、究極論読み手なんてどうでもいいと思ってますと。別にバカにしてるわけじゃなくて、まず自分がどこが、何ができるのかっていうのを探索する。まあ、僕は才能の発見とか才能の発掘って呼んでますけど、それが第一なんで、そこまでは全部何でもいいんじゃないですかね。とか思ってたりはします。はい。猫平さんありがとうございます。こんにちは。私は病気をしたことをきっかけに生活習慣を見返しており、それをノートに書き始めて1ヶ月ほど経ちました。医者とか専門家ではない人間の健康情報でどう収益化につなげられるのかイメージが湧かずにいます。ふむ。まず収益化したいっていうことなんですよね。前提として。そうですね。収益化したいってことなんですよね、多分。で、専門家じゃない、まあ、要は当事者である場合のマネタイズのポイント。結構、医療関係とかは曖昧なことが言いづらいんですけど、まずご自身が病気とか生活習慣を見直して良くなったことがあると見かけするので、それをだったら無限にかけるっていうことをやられてるっていう前提だとすると、まあ、収益化の方法はいろいろあると思いますよ。そもそもノートでするべきなのかっていう論点が結構でかいと思いますけど、生活習慣ご自身がこう良くなった理由っていうことを、例えば要素分解したときに、何か適切な情報に触れたからだっていうのがあるのかもしれないし、もっと言うと、こう伴走してくれる人がいたのかもしれないわけですよ。ちょっとわかんないんですけど。で、するんだったら、本当に必要なのは、こう、ライズアップ的に健康状態を整えてくれるような、まあ、事務的な、まあ、なんかスクールとかコーチみたいな存在なのかもしれないし、もっと言うと、ただ計画がちゃんと立てれてないっていうのが、一番の生活習慣に対する課題なんだとすると、それをやりに行く。でもいいと思うんですよね。なんで、収益化は無限にあると思います。で、それをノートからの動線でやるべきかどうか、ノートを介した X からの動線でやるべきかどうかっていうのは、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。なんだろうな。ノート自体は基本的には、拡散のメディアではないので、ノートからお金っていうのは、なんかちょっと遠い、実は遠いんですよね。例えばマネタイズの課金のポイントがノートのメンバーシップにあるとしても、ノート単独でを書けばメンバーシップの人数が増えるわけではないので、そこにどうやってつなげるかっていうことを考えた方がいいかなとは思いました。あとちょっと他にも聞いてください。 リオネルさんがスレッズと X を比較すると IQ と年齢層がノートと X は親和性が高いなと思い、そこが伸びる要因かと思い、スレッズのアルゴリズムの優位性を生かすには発信ジャンルを絞らなければいけないのかあるのかなって印象です。どうなんですかね。スレッズ、結構闇深いなとは思ってますけど、まだ多分分析しきるほどのデータも出てないと思うんで、やっぱ両方やるがいいと思いますね、ここは。医師の具象化アーティストさん。これ名前がちょうど隠れるんですよね。松岡さん、お疲れ様です。ありがとうございます。生命おめでとうございます。自分自身にとって呼吸、瀬戸内さんにとっての書くことが本を読むのような、どちらかというと受動的な行動の場合、書くに当たるものをどうやって価値のあるものに転換していきますか？後の質問者さんのお話で永遠に書ける、書けるを話せるを見つけたんですね。本を読むっていうのも、めちゃめちゃ実は行動というか受動のように見せかけて、なんていうのかな、結構行動的というか、こっちから世界に対するアクションをしてると僕は思ってます。なので、この最初の質問にそのままやると、これちょっとノート書いたことでもあるんですけど、無理やり表現につなげるっていうの結構大事にしてて、本を読むっていうのを無理やり表現につなげると何なんでしょうね。僕いっぱいあると思うんですよ。普通に読むっていうのと書くっていう表現っていうのは割と近いと思ってて、例えば紙で本読む場合には、その紙で読んだ本で好きだったところにハイライト引いて、でそれ写真に撮ってアップする、ノートの、画像投稿だけにアップするとか、普通にインスタで投稿するとか、何でもいいと思うんですけど、それも無理やり表現になってるじゃないですか。で、おそらくそれをした時に追加でこれも言いたいねとか、追加でこれも語りたいなっていうのが出たら、またそこで無理やり表現にすればいいと思うんですよ。その本を読む、今回本を読むという形でお話ししてますけど、であればめちゃくちゃ表現と近いというか、実はあらゆることで自分がこう受け身でいると思っている時のほとんどは多分表現にできるんですよ。これを発見するっていうのは、これ僕に教えてもらうよりも、そこを、自分このやり方だったら無限にできるっていうのを発見した時の喜びがすごくあるんで、ぜひそれを見つけてほしいなと思いますね。いや、松岡さん見てると、松岡さん、あれですよね。今の100倍伸びてもいいはずですよね。なんで伸びてないですか、逆に。ちょっと、皆さんもちょっと見てみてほしいんですけど、夏岡さん、すごい人なのに、なんでですか？何が伸びてないですか？もう今でこそ教える側にも結構立たれてると思いますし、その教えた生徒さんたちの伸びとかすごいなと思うんで、めちゃくちゃいいアーティストなのに、なんでなんですかね？いや、ごめん、伸びてたらちょっと恐縮なんですけど、少なくとも X まだ伸びてないように見えるんで、もっといけるなと思ってます。ちょっと、行きましょうよ。せっかくなんで。ナチさん、ありがとう。書くことと音声で話すことは同じ感覚でされてますか？また名前の由来を知りたいです。書くことと音声は、書くの方が深いですね。音声というか、喋るは結構反射です。もうすでに考え抜いたことを話してるっていう感覚が結構ありますね。もちろん、いい問いをもらったり、コーチというかメンターっぽい感じでいい質問、いい、こう引き出してくれる方がいたときに深掘りされることはあるんですけど、どっちかっていうと、用意している答えを、の中で一番いいものを、こう、棚から出して喋ってるって感覚に一番近いですね。一方で、書くことは、自分のまだ発見してないこと、自分の内面における変化だったりとか、今モヤモヤしたなっていうことをちゃんと探しに行けてると思ってますね。具体的に言うと、例えば僕、交流会的な、すごい苦手なんですよ。立ってこう、初めましてみたいなやるやつ。本当に苦手でして、あれ、苦手なのなんでだっけみたいな。 のずっとこう考えて書いたこととかあるんですよね。で、そういうちょっとモヤモヤみたいな、あ、その時の結論は、まあ、ちょっといろんな角度があるんですけど、一つの結論は、自分が何者かだって言わなきゃいけないし、それをジャッジされ続けなきゃいけないっていうのが、すごく嫌だなっていうことを思ってたんだなっていうのとかに気づいたりするんですけど、これはおそらく喋ってたらたどり着かなかった結論だと思うんですよね。こういうのに、なんか発見できる、書くっていう行為はめっちゃ好きですね。はい。名前の由来、どっちだろう？瀬戸内ノート研究所ですかね。すごい適当に決めちゃいましたね。これ僕今だったらこの名前にしないと思いますけど、まあ、瀬戸内に住んでる、っていうか、まあ、岡山に住んでるんですけど、岡山に住んでて、岡山とか中国地方とか四国とかって、中四国とかって、なんかちょっとダサくないですか？いや、ちょっとすげえ、中に住まれてたら恐縮ってか、まあ僕も住んでるからまあいいか言っても。なんて言うんですかね。あとこれ、すごい別のところでも、なんか仕事とかでも結構、その中四国とかでまとめられたりするんですけど、なんか中四国にあんまりアイデンティティ持ってないというか、あと、これも本当に面白いんですけど、中四国っていうと広島の人がすごいドヤ顔してくるというのもあったりして、でも一旦ちょっと瀬戸内っていうこうファジーな言葉にして、概念も曖昧にしてるんですよね。定義も曖昧にして。で、そうすると、瀬戸内だと、なんか誰も中心にならないというか、みんな入ってもいいし、みんな出てもいいし、自分なりの瀬戸内見つけてくれるというか、そういうワードなんで、瀬戸内っていうワードは気に入ってますね。で、あとなんとなく皆さんのおかげで、皆さんの頑張りのおかげで、こう瀬戸内なんか海の、綺麗、穏やかな海の青いイメージみたいな、ないですかね。中四国にそのイメージないと思うんですよ。瀬戸内だからこそなんかあるイメージみたいな。それにこう全力で乗っからせていただいてますね。はい。柴田さん、ありがとうございます。目先の伸びる伸びないよりポジショニングの前の無限にかけるもの探しをやってみます。あ、ありがとうございます。そう、いや、本当にそうだと思うんですよ。ここができるかどうかで、本当に全然変わってくると思うんで、ぜひぜひ探してください。エリマノさん、なるほどですね。ありがとうございます。参考にさせていただきます。もう少しニッチで自分の強いところを目指してみます。そうですね。まあ、ニッチっていうよりも、シンプルにポジションが、別に狭くてなくていいと思うんですけど、そのポジションがいいとこに立ってもらえたらいいなと。なんかその辺ちょっとノート書いてるんで、よかったら読んでみてください。すみません、これなんだ。日本語なのか、これ。ライズフープさんかな。ちょっと違ったらすいません。RISEHOOPS ですね。はい。ありがとうございます。いつもポスト大変興味深く拝見しております。こちらのアカウントでスポーツエンタメジャンルでこれからノートサブスクを月額300から500円ほどで始めようと考えているのですが、1000人以上の集客は可能でしょうか。所感を、伺いたいです。ちょっとだけ見させてもらうと、そう、どうすかね。ちょっとがっつりは見えてないんで、何とも言えないですが、とりあえず1万人を超えるところまで、サイトが、あったか、X が伸びてるんで、そこに、まあ、一定の需要はあるのかなっていうのが、こうあります。で、まあ、ちょっとすみません、わかんないが答えになっちゃうんですけど、今、ノートもこれされてるんですかね。ノートコミュニティを作るが次か。ちょっと少なくても、まあ、ノートにへの動線がわかんないんで、まあ、やってない前提で喋りますけど、まず、ノート書いてみたらいいと思います。で、 サブスクじゃない方がいいと思います。いきなりサブスクだと、ちょっと方向転換しづらいんで、やめた方がいいかなと思ってます。で、ちょうどメンバーシップはやめた方がいいっていうノート書いてるんで、ちょっとよかったらそれを読んでもらえると、なんか基準がわかると思います。このぐらいまでいけば、そのある種サブスクのやつをやってもいいのかなっていうのと、まだサブスクじゃないなと、いろいろ実験した方がいいなっていうタイミングなのかなみたいなのが分かると思うんで、ちょっとそこを一旦見てもらったらいいなと思います。あと、ちょっとこれ、偉く言うつもりはないんですけど、多分今、ノートのメンバーシップで1000人いってる人って、多分100人ぐらいしかいないんじゃないかなと思うんですよね。843万人ユーザーがいて、100人ぐらいだと思うんで、結構難しいと思った方がいいかもしれないです。僕は、基本ですけど、全部基本を押さえたら、なんか600人ぐらい、500人ぐらいは行くと思うんですよね、メンバーシップって。だからその全部基本を押さえてる人ってすっごい少なくて、だから行ってないと思うんですよ。だからそことかを、ちょっとこれもノートに書いてるんで読んでほしいんですけど、もう例えば本当に一つずつ全部基本潰していくっていうのができる時間とやりたいという気持ちがあるんだったらやってもいいかなっていうふうに思いますね。ただこれ本当に難しくて、ノート目的じゃないじゃないですか、どこまで行っても。だから本当に例えばお金を、ここで言うとこだったら、50万円ぐらい月に手に入れたいっていうんだったら、ノートじゃなくてもいいって可能性は全然ありますよね。僕はもうこの書くっていうことにすごい魅力を感じてるんで、ノートっていう媒体選んでますけど、そうじゃなくてもいいなと思います。で、一方で、ノートはすごく今チャンスもあるし、お金にしやすいところだとも思うんで、狙うなら狙ってもいいなと思ってますね。500円の、1000人はちょっと1個、なんか飛躍がいると思うんですけど、500人までは、ちょうどメンバーシップ500人まで行ったよっていうのを書いたんですけど、で、行った時のなんか保存版みたいなの書いたんですけど、多分、才能とかとは別にみんながたどり着けるとこだなとは思ってます。これでもね、言い過ぎるとすごく誤解を招くんですよね。簡単にとはあんま言ってなくて、その感覚としては、自分としては簡単なんですけど、他の人から見るとすげえことやってんなって思えることであれば行くって感じです。この辺ちょっと探してほしいなと思います。ぜひ。俊也さん。好きなことの発掘、才能の発見の一つの基準に呼吸のように続けられることが挙げられていると思いますが、他にも基準やきっかけがあると思われますか？これなんか、才能の発見って、ある日突然それが降りてくるみたいな話ではなくて、あれなんですよね、やってたことなんですよね。もうすでにやってた。だから呼吸って表現してて、新たにやることじゃないんですね。もう、あることなんで、その辺とかを、探してみてもらった方がいいかもしんないですね。なんて言うんですかね、新たに発見するってなるとしんどいというか、あんまピンとこないかもしんないですけど、もうすでに自分がやってることの発見だと思うと、なんか割とあるんじゃないですかね。ちょっとその辺のこととかを書いてるノートを、これ貼っておきますね。これと、あとメンバーシップやめた方がいいよっていう基準みたいなのもあるんで、この辺をコメントのところに貼って、この上の共有ってところに出るようにしておきますと。はい。他にも質問ありましたら言ってくださいね。続いて。読めないです。これ、大筋さんでいいのかな？おお。ちょっと違ったらごめんなさい。おおに、筋。 ちょっとわかんない、すみません。こんにちは、私はフランスヴィンテージビーズでアクセサリーを作って販売しています。そのことに特化して主にファッション系の記事を書いてるんですけど、本格的に力を入れて2ヶ月経ちますが、未だ有料記事のご購入者はいらっしゃいません。私のリード分が弱いのか、動線が弱いのか、そもそもニーズがないのか、悩みまくりで迷子です。ちなみに動線は X、スレッズ、ミクシー、スタンド FM、インスタで宣伝してます。ふむ。ちょっとサイトページを見させてもらいますと、これシンプルにリットリンクのあのページが違うんじゃないですか、これ。普通にちょっと損してるような気がするんで直した方がいいかもですね。どうなんでしょう、その商品そのものに対する評価とか僕できないんで何とも言えないんですけど、まあその多分難しいですね、これ。有料ノートにちょっと僕がたどり着けないから何とも言えないっていうのもあるんですけど、一番は有料ノートに、まあ、有料ノートじゃなくてもいいですけど、ノートへの動線なさすぎるかなと思いますね。その僕の普段の投稿とかちょっと見てほしいんですけど、めちゃくちゃ動線作ってるんですよね。一個の投稿に対して、まあ、いいねが100ぐらいいったら、だいたいその下に、その関連しそうなノートをピッて貼ってるんですよ。このぐらいやればいいのになとは思ってます。まあ、一旦本当に超ハックというか、超チップス的なところのコメントで恐縮なんですけど、そういうのはやってみてもいいかなと思いますね。あとノート、これ書かせてもらったんですけど、まあ、これもちょっとすみません、ノートから見てもらった方が早いんですが、結局、その X が伸びなかったりとか、ノートが伸びない人って、基本、なんか5個から10個ぐらいの、なんかやっちゃいけないことやってるというか、なんですよ。それとりあえず一旦全部やめるっていうところから、始めてみたらいいかもしれないです。普通に、結果出ますよ。周りの人たち見てても、あ、これやめたらとか、これ始めたら結果出ましたって報告結構いただくんで、それぐらいはやってもいいかもしれないです。ゆるキャリアさん。カテゴリーを狭めた方がニッチに刺さると思い、対象の年代を狭めてノートを始めたんですが、無限に書けるものと考えると、テーマを狭めない方がいいなと思っているんですが、ノートのテーマを変えていくことは避けた方がいいでしょうか。変えてください。これ絶対変えた方がいいですよ。もう多分そっち、止まってますね。もし書くことがなかったり、書けることがないんだとしたら、そっちの道は行き止まりなんで、もう今すぐでも変えてもいいと思いますね。ぜひ変えてみてください。猫屋さん、ありがとうございます。収益化という点で、ノートではなくライズアップ的メンター的なことかなっていう視点、とても参考になりました。まずはノート楽しくジャーナリング的に続けられているので、今後も続けてみたいと思います。もうめちゃくちゃいいと思います。ジャーナリング的にやるの本当おすすめです。自分の発見になるし、それがそのまま、偶然でも誰かのためになったりすることによって、そこのジャンルって実は自分の無限にできることと需要がこう被ってる領域なんだって分かったりするんで、ぜひ、続けてみてください。ともこさん、まさかさん、私の話はって言ってるけど、それはでもコメントしたら、してくれたら見に行っちゃうんで、返信ありがとうございます。その転換方法の頭の使い方がめっちゃかっこいいですって、ありがとうございます。褒められたと思っておきます。はい。一応これで全部読んだのかな？このあたりとかの話が、こうか。そうですね、ノート貼っていただいてる、これもな、 ラジトレさん、もうすでにトレーダーとして金融投資とか医療人としての健康投資というニュアードにを投資にかけたノートをやりたくて質問させていただきました。書けることをまず書き溜めていくって、めちゃくちゃいいなと思います。はい、じゃあ一応。藤原さん聞いてくれてる。なんかお話できたりします？多分。書籍の紹介でもしていただいてもいいと言いつつ、僕は初めましてなんで、ちょっとこんな雑に読んじゃっていいのかな。一応いけそうならっていうことで、スピーカーとして招待しておきますね。ですね。いけたかな？スペ、全部一応。これで、よいしょ。やっぱ皆さんノートを伸ばしたいんですかね？伸ばしたいですよね。僕もなんかめちゃくちゃ伸ばしたいなと思ってた時期あります。難しい表現になるんですけど、伸ばしたいなと思ってる時あんま伸びないなっていうのもちょっとあったりして、やっぱなんか、実験の数が結構僕は重要だと思ってまして、どっちが効果的なんだろうとか、これとこれどうしようって悩んでるときやっぱ全部やってみたらいいと思うんですよね。後戻りできないことってほとんどないんで、で、その全部試した中で効果がいいやつにちょっとずつ注力していくとか、なんかやめていくとか、他のことやめていくとかやればいいと思ってて、なんかもう本当にすぐ、もうだって目の前にパソコンが、パソコン最悪なくてスマホがあって多分これとか聞いてくれてると思うんで、もうそのままやっちゃえばいいと思うんですよね。ノート始めようか悩んでますって言ったら、そのノート始めようか悩んでるってノートにそのまま書けばいいと思うんですよね。後で消してもいいんですし。そういうなんか実験の数がそのまま、なんていうんですかね、その次につながると思うんで、どんどんみんなにやってみてもらいたいなと思いますね。こんな感じですかね。今37人ぐらい聞いてくださってるんで、もうちょいなんかあれば喋りますけど、大丈夫そうかな。結局どの時間にやるのがいいのかみたいなのも今探ってるところもあるんですけど、どの時間がいいんでしょうね。わかんないですね。だからやっぱりアンケート取らせてもらった時は8時以降が圧倒的だったんですよね。ここ結構ずれというか、普通に、今の時間って基本仕事になっちゃいますよね。なんかちょっと今日は夜もやれたらいいなと思いつつ、なんかこう約束するというのが本当に苦手なので、やんないかもしれないよっていう感じです。はい。じゃあ今回はこんな感じで、これから、聞いてくださった人はありがとうございます。ノートに結構ちゃんと書いてるし、なんだろうな、あんまりこうなんか自分がすごいみたいなことが言いたいわけじゃなくて、こう2ヶ月ちょっとでノートのメンバーシップ1000人って、サンプルとして結構適切というか面白いと思うんですよね。あんまり出てこないケースだと思うんで、そういうのをちゃんとこう読んでもらえると、その人がやってる、渦中にいる人がやってるものを読んでもらったら、もう全然つまんないなと思ったら最初の500円で1ヶ月でやめちゃっていいと思うんですけど、 例えばノートで500円稼ぐのに、ノートのこの500円の投資が損になるようにはなってないと思うんですよ、さすがに。例えばこれがなんか2万円とか3万円とかの、商材だったら、ちょっと考えてもいいと思うんですけど、500円稼ぐのに500円投資するっていうのは、僕のノートだけじゃなくて全然いいんですよ。そのノートをメンバーシップとしてやられているような方々のところにお金をちゃんと使うっていうのは、これから手に入れるっていう意味ではすごくいい投資だと思うので、まあそういうのはやってもいいんじゃないかなと思いますね。そのお金をうまく使うみたいなのって実は稼ぐより多分何倍も難しいんで、そういうそのお金の使い方みたいなのは意識したら結構伸びるスピードとか上がったりするのかなと思ったりします。なんかちょっと CM みたいになってたら恐縮なんですけど、まあよかったらこれからもこういうのやったりするので聞いてください。ではでは。